はい、長年寺テレフォン法話です。今年の夏は雨が多く、子供たちがプールではしゃぐ声を聞く回数が少なかったような気がします。それでも季節は移り、いつものように彼岸花が咲く季節となりました。秋の日は鶴瓶落としと言いますように、一日一日と日が迫っていくことを実感します。長年寺では夕べの鐘を夏場は午後6時に着くのですが、8月も末になりますといつからか5時半に着くようにしようかと迷います。外で遊んでいる子どもたちが鐘の音を聞いて明るいうちに家に帰ることができるようにとの歴代住職の思いが引き継がれています。最近では外で遊んでいる子どもがほとんどいませんから、機械的に時間変更の期日を決めてしまっても良いのですが、毎年必ずそのような心配をしています。そしてお彼岸が近づく現在、鐘楼に登ると西日を背に浴び、日に日に影が長く伸びていきます。今は5時にするタイミングを測っています。彼岸の中日が近づいてまいりました。秋分の日というよりはお彼岸のお中日という方が親しみがあるような気がします。真西に沈む太陽を眺めていますと、私たちの祖先が彼岸に込めた思いに共感することができます。彼岸は志願に対する言葉、志願とはこの騎士、私たちの世界、彼岸とはかの騎士、仏様の世界です。真西に沈む太陽に西方浄土を感じてきたのです。お浄土といい阿弥陀様の世界であり、私たちのご先祖がいらっしゃるところでもあります。隔絶された遠い向こうの世界であるあの世ではありません。ずっと親しみのある世界です。仏教美術の中に山越えの阿弥陀仏の絵があります。まさに西日に阿弥陀様をイメージする世界です。しかし私たち浄土真宗の門徒にとりましては、本堂の壁画にもあります苦味薬道図に親しみがあります。煩悩の渦巻く川の向こう岸から阿弥陀様が、何時一心に少年して直ちに来たれ、我よく何時を守らん、すべて水火の難に出せんことを恐れざれと呼びかけてくださっている家です。必ずお浄土に至り届く白い道、私たちが彼岸に向かって歩んでいる道であります。お彼岸、いつの頃からかお墓参りの習慣ができてきました。その機会を大切にして仏教に親しむ時間を持ちましょう。お墓参りの時には必ず本堂に上がり、阿弥陀様にお参りすることが大切です。本堂の畳に座り、心静かに手を合わせる時間を持ちましょう。次の法話テープの交換は10月1日です。